5章の14、15、16というのは、私は今年のはですね、この聖書の有名な言葉をお話しするということで、大体半年ぐらいのスケジュールで僕は説教しておりますので、この言葉をいつ説教するかっていうのは最初にこうスケジュール作るときに悩んだんですけど、やっぱり一番最初がいいかなとか思ったんですが、なぜだか今日ということなんですが、皆さんもよく親しんでいらっしゃる言葉で、あえて説明の必要のないようなこともありますけれども、今日はちょっとその前後も含めてお話をしたいと思います。テサロニケの信徒への手紙5章の12節から24節までですね、12節から24節までを読ませていただきます。新約の378ページになります。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主に結ばれているものとして導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛をもって心から尊敬しなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でも、すべての人に対してもいつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。以上であります。この箇所は16、17、18のところが松戸に有名でありますけれども、今お読みいたしましたように、このテサロニケの信徒への手紙の最後の結びの言葉の中にこの言葉は組み込まれております。ですから、その前後のことも含めてですね、私たちが受け取ってあげなければ、これを書いたパウロであり、またこの御言葉を私たちに与えてくださいました神様の願いに沿うことにはならないわけでありまして、そういう意味でこの前後も含めて今日はお話をするわけでありますが、23、24のところはこの部分のまとめのところでありまして、その前の部分は3つに分けることができます。12節から15節まで、ここは主に人に対する教え、私たちが人々と接する、人々に対してどのような態度を、あるいはどのような行動を取らなければならないのかということについて教えています。でその後の16、17、18、これは私たち個人の心の態度について教えています。そしてその後の19から22のところは霊に関する霊的な、あるいは信仰的な問題についての教えであります。でその後23、24にまとめの言葉があるわけですが、 23節を見ますと、どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守りと、こうありますね。この霊と魂と心というのは、パウロがしばしば用いる人間のこの区分けであります。まあ、人間というのはその部分で分けるということはなかなかでもちろんできるわけでない、全てがまあ一つになっているわけですけれども、霊というのはこの神様が与えてくださった、私たちの人間の本質的な部分ですね。これは外から意識して何か加えて、あるいは作り変えたりというようなことはできないものであります。無意識とも違う命と言ってもいいかもしれませんね。そういうものです。で、魂というのはむしろこれは心と訳すべき言葉です。感情とか思考とか思いとかそういうようなもの、まあ、今ではそれはまあ脳によって司られているということは分かっているわけですけれども、まあ、そういうもの部分ですね。そして最後は体、これはこの実際に私たちが動いている体であります。この体と心と霊、体と霊、魂と霊と、こういうふうに3つに分けているわけですが、その最初にお話しした3つに分けているところは、ちょうどこの霊、体と心と霊とですね、この3つそれぞれについての教えとしてこの符号しているんです。ですからこの部分の教えというのは、私たちの体と心と霊が、まあ、火の何一つ欠けたところのないものとして守られてですね、主イエスキリストの来られる時、火の打ち所のないものとなるために、大切な教えであるということがわかるんです。ですから、まあ、この真ん中のところはやはり心のこと、非常に重要なことなんですけれども、これだけではないということですね。で、順番にお話ししますが、この最初の12からのところは、私たちの体の在り方、態度とかということですけど、これは主に周りの人たちに対する、私たちの態度、在り方というものを教えています。12節は、兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主に結ばれたものとして導き戒めている人々、教会の指導的な立場にいる人たち、またそのように働いてくれるのですから、導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれているのですから、愛を持って心から尊敬しなさい、互いに平和に過ごしなさい。教会に立てられている指導的な立場の人というと、私になるわけですが、私もそのうちの一人なので、口はばたくてあんまりこういうことを話するのは、どうかなと思いますけれども、尊敬してくださいそのままじゃないですか、そのままなんですけども、で、日本とか韓国とかですね、中国あたりも含めていいんですけども、儒教的な、あるいは仏教的な影響の強い地域では、目上の人、立てられている人とか、リーダーとか指導者とかです、あるいは親とか、そういう人を尊敬するっていうのは、もうごく自然に、身についているものなんですね。これはやはり儒教的な影響だと思うんです。日本は最近はあんまりそういうのなくなりましたけども、韓国行くとまだまだその辺がはっきりしてますね。この先生とか親とか牧師とか教師とかっていう人に対してはものすごく、敬意を払って尊敬をしますね。で、それが実際に態度でこう現れると。ですから、僕はいつもアメリカにおりますときに大韓航空に乗って行き来してたんですね。撃たれたやつですけども、で、大韓航空は韓国の飛行機だから、牧師だって言ったら空いてたらファーストクラスに乗せてくれるとかっていう噂を聞きましてね、乗るたびに言ったんですけど、乗せてくれたことは一度もありませんでした。 最後に腹立って自分で買ってビジネスクラスに乗って帰りましたよね。まあ、安かったんですけども、でもまあ漏れ聞くところによると韓国に行って牧師だって言うとですね、もうすぐにバスで待ってても一番前にこのやってくれるとか、僕が牧師だって言ったから信用してくれなかったのかなと今のってちょっと思ったりもしますけれども、ただまあ、聖書の舞台となっておりますこの地中海世界ギリシャローマの時代というのは、この我々が持っているようなこのこう上の人を敬うとか尊敬するとか重んじるとかっていうことはですねないんですよ。あくまでも力関係で主人と奴隷とかですね、大将と兵隊とかそういうようなことなので、この教会で指導的な立場にある人を重んじなきゃいけないというようなことはあんまり考えてなかったんですね。まあ、なぜその牧師だとか教師だとか使徒だとか言っているパウロは使徒だ使徒だって言ってるけど、そんなものを重んじなきゃいけないんだろうかというふうにみんな思っていたので、だからパウロは、まあ、パウロだけではありません、その新約聖書の著者たちは、随分ですねそのことを口を酸っぱくして述べているわけなんです。これは神様から立てられている権威というか、神様が神の導きを与えるために立てている人なので、敬意を払いなさい、重んじなさいということを言っているんですね。もしパウロが日本で伝道したらあんまりこんなこと言う必要はなかったと思うんですね。むしろあんまり尊敬しすぎないように、なんて言ったかもしれません。また互いに平和に過ごしなさいというのはよっぽど喧嘩が多かったんじゃないかななんてちょっと思ったりしますね。すぐに逆らったり噛みついたりなんかするようなことがあったんじゃないでしょうか。その後14節からもちょっと違いますが、兄弟たちあなた方に勧めます、怠けている者たちを戒めなさい、気落ちしている者たちを励ましなさい、弱い者たちを助けなさい。この3つは、まあ、特定の状況にある人に対する態度ということなんですが、怠けている者たちを戒めなさいって言われる、戒められそうだなと思う人もいるし、戒めた方がいい人いいなと思う人もいるし、まあ、いろいろなんですが、まあ、私なんかこういうのを読むと、ああなんか戒められそうだなと思ってですね、戒められないように気をつけようかなと思うんですけども、まあ、皆さんいかがでしょうか。まあ、いつまでそんなだらだらしてんだとかですね、いつだったかに教育の関係のもうテレビを見ておりましたら、きちんとやりなさい、早くやりなさい、もう一つなかったですかね、なんか3つ日本の親が口にし続けた、言葉ってのあるそうですね。きちんとやりなさい、早くやりなさい、でこれはですね、この日本国が経済発展をするために必要な文句だったっていうですね、会社行くときちんとやりなさい、早くやりなさい、きちんと揃ったものを早く作りなさいということで、それを親が子供に押し付けてですねいたと。だそれだけは言うなってその先生最後に言ってましたよね。でそれ言わないとお母さん言うことなくなっちゃうんですよね。何早くおもちゃ早く片付けなさい、何このぐちゃぐちゃにしてきちんと片付けなさい、言いませんね、そういうこと。うちの嫁さんなんかしょっちゅう言ってますよ。でもきちんとと早くを言わないで叱ったり怒ったりするのは、ね、難しいですよ、上手にやりなさいとかね、早くじゃなくて時間までに、それも同じか。でもやっぱりそういうその何か、私たちに知らない間に、子供たちにこの間違った考え方をこう押し付けてきたというようなところがありましてね。だからまあ日本人は本来怠惰な民族ではないんですけれども、今はその反動でですね、なんとなくやっぱり怠惰な感じになってますね。何もしなくてもいいと思う人も多いようですが、まあ、教会ではやはり怠けているものを戒めなさいとこう書いてありますので、随分うちの牧師怠けてるなと思ったらバシッとこう戒めなきゃいけないということで、気落ちしている者たちを励ましなさい、ね、ただこれもですね20世紀になりましてね、こう額面通り受け取りにくくなってるんですね。というのは例えばうつ病の人なんかは励ましちゃいけないっていうんですね。励ますって、まあ、頑張りなさいって絶対言うなっていう。頑張れない病気なんだから、 頑張りなさいと言われるとますます落ち込んでいくと。だから励ますのも難しいですね。何してんの、もうしっかりしなさいよなんて言うとそのままだーっとこう落ち込んでいくタイプの人とかですね、おりますので、励ますにしても、注意を払いながら、まあ、ちょっとね、心のこもったものでも送るとか、あるいは黙ってお祈りしてあげるとか、そういうやはり注意を払いながらも、でも無関心でいちゃいけないということですよ。これは無関心でいちゃいけない、怠惰な人も弱っている人も、あるいは気落ちしている人も、その後弱い者たちってありますけどね、助けなさい。だんだん世知辛い世の中で、昨日も笹川さんのうちで集会であってそんな話になったんですけども、お互いに助け合うとかですね、声をかけ合うとか、そういうことはどんどんなくなってますね。隣で死んでても何にも気がつかないと、後からテレビのレポーターが来るとそういえばそうでしたねなんて言ってですね、僕ああいうの見てると腹立ちますね。いや昨日の朝ここで言い争ってましたよなんて、なんか言ってやればいいじゃないか、言い争ってるのを聞いてても何もしないんですね、何もしないんですよ。困ってるんだから何かしてあげればいいんだけど関わらないんですね。本当にもう人と人との垣根がどんどんこう高くなってる。だから教会っていうのはやっぱそういうとこじゃいけない。お互いに注意したり励ましたり助けたりして、そういうことを神様は望んでいらっしゃいます。その後、すべての人に対して忍耐強く接しなさい、誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい、お互いの間でもすべての人に対してもいつも善を行うように努めなさい。これは先ほどのところが、特定の人たちに対してですが、今度はすべての人に対して忍耐強く接しなさい、悪をもって悪に報いることのないように、またいつも善を行うように。まあ、こんだけできたら大したもんですが、なかなか大変なんですけれども、これも大切な教えであります。まあ、この部分が、肉に対するというか、私たちの外側の態度ですが、その次のところ、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですと。これはこの3つのことを指していますね。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。特別にこれは注釈付きです。キリストイエスにおいてというところがね、ミソなんですよね。キリストイエスにおいて喜び、キリストイエスにおいて祈り、キリストイエスにおいて感謝する。何にもなかったら喜んだり祈ったり感謝したりとできないんですけども、キリストイエスがあなた方のために命を捨ててくださった、その神の愛が分かったんならばというようなことですね。いつも喜んでいなさい、いつもヘラヘラしてなさいということじゃないですよ、これはね。いつもこれはですね、むしろいつも明るくしていなさいという意味ですね。明るい態度でいなさい。喜ぼうと思ってもね、喜べるもんじゃないですよ。それは喜べない時に喜ぼうと思ってもね、喜べないんですから。明るい態度で人々に接しよう、そういう気持ちでいよう、そういうことはできると思うんですね。困難なことかもしれませんが、いつもどんな時でも私たちの気持ちは、態度は、心の気持ちは明るく言おうじゃないか。これ逆に考えたら分かりやすいでしょ。いつも暗い人がいますね。何やってもすぐに暗い方に、ダメじゃないかな、これ無理じゃないかな、ああまた失敗するんじゃないかな、なんかちょっといいことがあってもですね、このいいことは長続きしないんじゃないかなと思うと、すぐにまた気持ちがですね、暗くなるタイプの人いるんですね。そうじゃなくて、どんな時でも明るい気持ちで言うじゃないですか。キリストイエスにあってですから、神がキリストイエスにあって望んでいらっしゃること、神はキリストにおいて私たちに最高のことをしてくださった神様、私たちにしてくださることは全て最高なことなんだから、いつも明るい気持ちでいようじゃありませんか。そういうことですね。 昨日落語を聞いてましたらね、ちょっと気になったことがあったんですけど、土曜日に何やってんだと思われるかもしれませんが、歌之助っていう鹿児島弁の落語家ご存知です？石本さんなんか聞かせたら喜ぶんじゃないかな。鹿児島弁の落語なんですけどね、その人がね、なんか長生きの話してたんですよ。で、100歳以上の人ね、一番多いのは B 型だそうです。私です、 B 型。 B 型の人はね、物事暗く考えないんで長生きするそうです。次は O 型で A 型。 A 型の人はどうしてもやっぱり心配したりですね、気を使いすぎるんですね。80過ぎるとこれ以上私が生きていても世の中に何もいいことがない、姑に迷惑をかけるんじゃないかとかね、これ今は元気だけど病気になったらこれは大変だなとか、こう気を使うとですね、せっかく神様が130ぐらいまで生かそうと思っても85ぐらいで死んじゃうそうですよ。そう、歌之助さんの話ですからどこまで本当かどうか分かりませんけれども、まあでも統計上 B 型が一番多いそうですね。地域でいくと南だそうです。一番沖縄、で鹿児島とか宮崎とかね、長生きの人多いそうですね。天気がいいのでまあいいかっていう気持ちになるそうです。逆に北の方の人はですね、また雪が降るんじゃないかとか、夏でも寒くなるんじゃないかとかですね、そういうその心配事が絶えないもんですから、あとまあ辛いものを食べてるということもあるんですけど、寿命が短いそうですね。だからクリスチャンはやっぱり長生きできるんですよ。いつも喜べるんですから、キリストイエスに会ってね、イエス様は神様最高のことしてくださるじゃないかと、80になって90になって100になって130になってもですね、一番長くした人は茂千代さんという人ですかね、泉茂千代さんですかね、120過ぎた時にインタビューされて、あなたはどんな女性のタイプが好みですかって聞いたんで、聞く方も聞く方ですね、120超えたじいさん。なんと泉茂千代さんですね、偉いと思いました。賢いと言いますか、私の好みは年上の人ですって言ったんで、いないじゃないですか120、自分が長寿最高齢なのにですね。まあ長生きしますね、そういう人は。本当長生きしますよ。我々はですね、いつも明るく喜んでいると、まあ、結局も神様全てのことを益にしてくださるし、神様なさること最高なんだから喜んでいようじゃないかとですね、いうことであります。絶えず祈りなさい、まあ、お祈りだけしてろということではもちろんありません。これは心の態度ということですからね。さっきも言いましたが、祈りの心をいつも持っていなさい。あるいはこの絶えずという言葉はですね、油断なくと、あるいは油断することなくというような意味なんですね。祈りに油断があっちゃいけませんよ。どんな時にも、どんなことに対しても祈って感謝する、祈って始める、祈って終わる、その祈りの油断があっちゃいけません。ああこれはちょっとぐらいいいかなとか、なんか聞いたらすぐお祈りする、そう、心の態度を祈りにいつも向けているかどうかということを言っているわけです。最後はどんなことにも感謝しなさい。これ新改訳とちょっと違うところですね。全てのことについてというのが新改訳だったんですが、どんなことにも、どんなことにもっていうとやっぱりこう悪い方をちょっとね、逆境の方をイメージしますが、もちろんそういうことじゃなくても、これはあらゆる本当にどんな場合、いいことも悪いことも感謝しなさい、ということです。でこの感謝するという言葉は新約聖書の中でよく使われているんですが、一番よく使われるのは実はこれはですね、聖餐式の前の言葉なんですよ。パン、感謝してパンを裂き、5つのパンと2匹の魚の奇跡の時でもイエス様は感謝してパンを裂きという、この感謝すると祝福するとか、祝福してパンを裂きと訳されている言葉、この言葉なんです。これいかにもですね、ユダヤ人らしい、言葉の感覚だなと思うんですね。まあ、彼らはやはり感謝するとありがたい、まあ、私たちはありがたいなというのがこの感謝するということなんですけれども、ユダヤ人のこの感覚における感謝っていうのはもちろん神に対するありがたさということと同時にですね、神様から与えられているこの豊かな祝福、神の祝福がさらにあるようにというような意味で使うんですね。 このパンが神様によってさらに祝福されるように、ありがとうございます、どうぞまた祝福してください、そういう意味で使っている言葉なんです。神様がいかなる、どんな時にあっても祝福を用意してくださっているというような意味でもあるんですよね。どんなことにも感謝しなさい、どんな時にも神様の祝福があると確信しなさい、どんなところにも神の幸いがあると信じていなさい、そういうようなこの意味であります。いつもありがとうありがとう言ってなさいというようなことでもないわけなんですね。これこそキリストイエスにおいてあなた神があなた方に望んでおられることです。でそこだけではなくて、その次に、今のはその心の問題でしたが、霊のことについても言っております。霊の火を消してはいけません。聖霊が私たちのうちに宿っておられて、私たちのこの霊の部分燃やして力を与えて導いてくださっている。信仰というのはこの頭や行動だけじゃなくて、私たちの意識できないこの霊の部分で働いているところなんですね。聖霊が働いていてくださる。いつもこの聖霊が私たちのうちに燃えてくださっていなければですね、私たちはそこで神の言葉を語る、また祈る、そういうこの信仰的な生活することはできないんです。そこからやはり始まる。予言を軽んじてはいけませんというのは、これ超自然的なですね、予言のメッセージというものもありますけれども、同時にまた講談から語られる言葉も意味しております。神様から語られるところの言葉ですね、これは全て含んでいるわけなんです。軽んじてはいけません。これは神様が与えられてくださっているものだから、それらを大切にしなさい。それは霊の糧として大切だというんですね。霊の糧として、全てを吟味して良いものを大事にしなさいとありますね。全てを吟味して良いものを大事にしなさい。教会というところは、あるいはキリスト教というものは2000年の歴史がありますけれども、これが素晴らしい教えであるがゆえにですね、いろんなこの間違った異端と言われるようなものが、起こってまいりました。もうこの教会が始まった時ぐらいからあるんですね、異端というものが。でこれはやはりそのものが素晴らしいからなんです。そのものが素晴らしいから異端というものがあるんですね。例えばブランド品の偽物なんていうのがありますね。時計ですとローレックスとかね、僕見たことはあります。どうしてあんなのが60万も80万もするのか分かりませんが、好きな人はねあれを持ってますけれども、ローレックスの偽物ってのは山ほどありますが、カシオの偽物ってのは聞いたことないですね。僕はカシオやってるんですけども、もともとが安いものですから、偽物なんてものは出回らないですね。悪くはないですよ。カシオの時計好きなんですよ僕は。このデータバンクってのもこれ10何年使ってですねいるんです。洋服とかカバンとかね、シャネルとかヴィトンとかありますね。ああいうものの偽物ありますけども、福助の偽物とかね、ないですね。福助旅の偽物、あんまりいろいろブランドメーカーを言うとメーカーから怒られてきそうなので僕はあんまり言いませんけども、やっぱそのもののこう価値が高いとですね、どうしても似たようなもので、とかまやかしものなんて出てくるんですよ。やっぱり聖書の教えというものはやっぱこれ素晴らしい教えですから、これ似たようなものがいろいろ出てきます。異端もあるし、あるいはですねこの日本特有のなんか何でもありの宗教みたいなのありますでしょ。幸福の科学だとかですね、あんなものを本を読んでみるとね、聖書の言葉といっぱい出てくるんですよ。本当巧みに利用してますね。でもそう本質的なところはずれてるんですね。いいものだけ使ったりとか。だから私たちは本当気をつけて、全てを吟味して良いものを大事にすると。しかしまた逆にキリスト教というのは過去の歴史を振り返りますと、 まあ、危ないものとかですね、極端を防ぐために全部やめちゃえっていうようなことを言った時もあったんですね。その典型的な例はですね、皆さんもご存知と思いますが、グレゴリアンチャントっていう、グレゴリア聖歌っていう、聞かれたことないですか。キリリエイソーンとかっていう、ね、拍手がないですよ、まあ、いやちょっとなんか食欲がなくなったっていう顔してる人が何人かいるんですけども、これ何世紀ですかね、グレゴリア、グレゴリオなんとかっていう教皇、今でいう、まあ、法王がね、教会の音楽から一切の教職を廃止するという決めたんです。鳴り物はダメ、和音もダメ。だからグレゴリアンチャントっていうのは単音ですよ。300人で歌ってもみんな同じ旋律を、退屈ですよ。ところが何年か前ですね、そのグレゴリアンチャントの CD がね、アメリカでバカ売れしたんですね。あまりにもどんちゃんやるのにみんな疲れてですね、グレゴリアンチャントが見直されたっていう時もありましたけれども、まあ今も教会でですね、まあ、僕らもいろいろ鳴り物入りでいろいろ賛美したりして、おりますし、最近はなんかダンスチームがあったりね、いろいろ派手なのありますよ、これちょっと大丈夫かな。的なものをこう見極めていることが大切であってですね、それを、まあ、闇雲に切り捨てることも、あるいは何でも取り入れることも気をつけなきゃいけない。だから全てを吟味して良いものを大事にしなさい、またあらゆる悪いものから遠ざかりなさい。これ私たちの霊に対することで、もちろん入ってくるのは体や心を通して入ってくるんですけども、私たちの霊の部分というのは自分で意識できないんですが、本当にそれは注意していないとですね、この魂、ここの霊にいる精霊の火が消えてしまう。また、何でもかんでもいいじゃないかと言ってですね、読んだり聞いたり、していると、この心の中に悪いものも入ってくるかもしれない。だからよくよく吟味していなきゃいけませんよということを言っているわけです。でも以上ですね、この体と魂と霊の、どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られるとき、火の打ち所のないものとしてくださいますように。火の打ち所のないようにないものにはなれるかどうかなと思いますが、しかし、それぞれですね、この人に対する態度も、また心も霊も、神様は私たちがそれが清く、また火の打ち所のない、欠けのないものになるように願っていらっしゃいます。まあ、救われたらそれで全部終わりということではないんですね。私たちはイエス様にお会いするまで、キリストのところに行くまで、神様は私たちがこの清く聖なるものとなって成長していくことを願ってらっしゃるんですね。クリスチャンというのはいくつになっても年を取らないんですね。やっぱりこれも落語というか、これはなんか小話みたいな話で、子供にですね、君は大きくなったら何になるのってこう聞いたら、その子がおじちゃんは大きくなったら何になるのってこう聞いたって言うんですね。こっちはもう大きくなってるから何になるとかですね、まあ、将来どうとかあんまり考えなくなってるんですけど、聖書はですね、神様はの目から見れば、私たちは子供だ、何歳であってもですね、子供なんですよ。神の子供なんです。神の大人って書いてあるところどこもないんですから。神の子供であると。それは私たちが体も心も魂も霊も成長していって、まあ、やがてイエス様のところに行くときに、お会いするときに、ああ、よくやったな、ね、まあ、全く全部大霊というわけじゃないけれども、そこそこ頑張ったじゃないか。そういうふうに言われるように、 になりたいと思うんです。最後にあなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいますと、まあ、そういう、慰め励ましの言葉も与えております。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、まあ、この言葉の今日前後を含めてお話をいたしました。人に対しても、また私たち自身の心に対しても、また霊に対してもですね、与えられたこのおすすめの言葉に従って、この与えられた1週間も過ごしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天皇お父様、私たちに与えられましたこの素晴らしい言葉のように感謝をいたします。私たちも本当に大好きでありまして、いつも口ずさむ言葉ではありますが、またその反面実行の難しい言葉でもあります。しかし神様、あなたは私たちを召してくださったキリストイエスによって救い出してくださいました。そのことは救い出しただけではなくて、その後も御国に至るまで面倒を見よう、私たちが成長していくように考えていてくださるということでありますから、感謝をいたします。どうぞ私たちがこの体において、また心において、霊において、さらに成長することができますように、そのために人々に対してさらに積極的に肯定的に働きかけていくことができるように、また私たちの心の態度がいつも喜び祈り心を持ち、また神のに対して感謝の気持ちを忘れることはありませんように、また私たちの霊がいつも聖霊によって燃やされていることができるように助けてください。どうぞ愛する方々一人一人の体と心と霊をあなたが祝福してください。本当にその三つが成長し、一つとして一つとなっていくときこそキリストによる成長でありますから、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。